こんにちは。今日はブレーメンの音楽隊というグリム童話を朗読します。ある男がロバを飼っていました。このロバは何年も疲れ知らずに麦の袋を風車小屋まで運びましたが、力がなくなってきてだんだん仕事に適さなくなってきました。それで主人は餌をやらないのが一番いいと考え始めました。しかしロバは風向きが悪いと分かって逃げ、ブレーメンへ行く道を出発しました。そこできっと町の音楽家になれるぞとロバは考えました。しばらく歩くと猟犬が道に寝て疲れるまで走ったようにハーハーあえいでいるのに気がつきました。犬くん、どうしてあんなにあえいでいるんだねとロバは尋ねました。ああと猟犬は答えました。僕は年寄りで毎日弱くなってきてもう猟ができないんだよ。主人は僕を殺そうとしたんだ。だから逃げてきたのさ。だけどどうやって食っていったらいいんだろう。いいことを教えようかとロバは言いました。僕はブレーメンへ行ってそこで町の音楽家になるんだ。僕と一緒に行って君も音楽家の仕事をしないか。僕はリュートを弾く、君はティンパニーを叩くんだ。猟犬は賛成しました。それで二人で進んでいきました。まもなく猫に出会いました。猫は三日続きの雨のような顔をして道に座っていました。これこれ、ひげそりくん、浮かばない顔をしているね。どうしたんだいとロバは尋ねました。首が危ないというのに楽しい人がいるのかいと猫は答えました。夜都心並みで歯はすり減って平たくなっているし暖房のそばに座って糸を紡いでいる方が好きなの。ネズミを追い回すよりね。うちのおかみさんは私を溺れさせようとしたのよ。うちのおかみさんは私を溺れさせようとしたのよ。だから逃げてきたわ。だけど今はいい考えが浮かばなくてね。どこへ行ったらいいのかしら。一緒にブレーメン行こう。君は野草曲がわかるじゃないか。町の音楽家になれるよ。猫はそれがいいと思い一緒に行きました。この後3匹の逃亡者たちは農家の庭に来ました。そこではオンドリが門の上に止まって声を限りに鳴いていました。君の鳴き声はどこまでもどこまでも染み通るね。どうしたのとロバは言いました。天気が良くなるって予報しているんだよ。マリア様が養子キリストの小さなシャツを洗って乾かそうとなさる日だからねとオンドリは言いました。だけど日曜にはお客が来ることになっているもんだから、うちの奥さんは無慈悲にも明日スープに入れて僕を食べるつもりだとコックに言ったんだよ。それで今晩僕は頭を切られるんだ。 だからまだできる間に肺を最大限に使って泣いているのさ。ああ、だけど登坂くんとロバは言いました。僕たちと一緒に来た方がいいよ。僕たちはブレーメンへ行くんだ。どこへ行ったって死ぬよりマシなことを見つけられるよ。君はいい声をしている。僕たちが一緒に音楽をやればきっと素晴らしくなるよ。オンドリはこの計画に賛成しました。こうして4匹は一人一緒に進んでいきました。ところが一日でブレーメンの町に行き着くことができませんでした。夕方に森に着いたのでそこで夜を明かすことにしました。ロバと猟犬は大きな木の下に寝て、猫とオンドリは枝に登りましたが、オンドリは一番安全なてっぺんまで飛び上がりました。オンドリは一番安全なてっぺんまで飛び、オンドリが、ね、眠る前に四方を見回すと、遠くに小さな火花が燃えているのが見えたように思いました。それで遠くないところに家があるに違いないよ。だって明かりが見えたんだと仲間に呼びかけました。それなら起きていった方がいいな。ここの宿はひどいからねとロバは言いました。猟犬も肉がついた骨2、3本にありつけたらいいなと思いました。それで明かりがある場所を目指して進み、まもなくその明かりがだんだん明るく輝き大きくなって高校と明かりのついた強盗の家に着きました。ロバが一番大きいので窓に行って中を覗きました。何が見える？足毛の馬さんとオンドリが尋ねました。何が見えるかとロバは答えました。美味しそうな食べ物と飲み物が乗っているテーブル、それとそこに座って楽しくやっている強盗たち、それをうってつけねとオンドリは言いました。それから動物たちは強盗たちを追い払う方法を相談し、とうとうある計画を思いつきました。ロバが前足を窓枠にかけ、猟犬がロバの背中に飛び乗り、猫が犬の上によじ登り、最後にオンドリが飛び上がって猫の頭に止まることにしました。これが終わると合図に従って4匹が一緒に音楽を演奏し始めました。ロバが稲鳴き、猟犬は吠え、猫はニャオと言い、オンドリは時を作りました。それからガラスを粉々に割って窓から部屋にどっとなだれ込みました。この恐ろしい騒ぎに強盗たちはてっきり幽霊が入ってきたと思い、飛び上がりびっくり昇天して森へ逃げていきました。4人の仲間はテーブルに座り、飲み物残り物で十分満足して、これから1ヶ月断食するかのように食べました。4人の仲間はテーブルに座り残り物で十分満足してこれ これから1ヶ月断食、断食するかのように食べました。4人の音楽家は食べ終わると明かりを消し、めいめいが自分の性質とお気に入りに従って寝場所を探しました。ロバは庭の藁の上に、猟犬は猟犬はドアの後ろに、猫猫はやばい、出ちゃう。猫は暖炉の暖かい灰の近くに寝て、オンドリは屋根の梁の上に止まりました。そして長い旅をして疲れていたの。すぐに眠り込みました。真夜中を過ぎた頃、強盗たちは遠くから、家の明かりがもうついていなくて全くひっそりしているのが分かり、親分は俺たちはあんなに取り乱して怖がることはなかったんじゃないかと言って、子分の一人に行って家を調べてこいと命令しました。使いに立った子分はひっそりしているので、ろうそくに火をつけようと台所に入り、猫のギラギラ光る炎のような目を燃えている短歌と勘違いしたので、火をつけようとマッチを目に持っていきました。しかし猫はその冗談が分からず、子分の顔に飛びかかり、ふーっとうなったりひっかいたりしました。子分はとても驚いて裏口に走りました。しかしそこに寝ていた犬が飛びかかって足を噛みました。そして子分がそして子分が中庭を横切り、小屋子の藁のそばを走っていくと、ロバが後ろ足で強烈な蹴りを入れました。オンドリも物音で目が覚め、元気を回復して梁からコケコッコーと叫びました。それで強盗はできるだけ早く親分のところに走っていき、あの家は恐ろしい魔女がいますよ、俺にふーっと息を吹きかけ、長い鍵爪で俺の顔を引っかきやがった。それでドアのそばにナイフを持った男がいやした。あや、そいつが俺の足を刺したんです。中には黒い、いましたよ。そいつは俺をこん棒で殴りやがったんで、上には屋根には裁判官がいて、悪者をここに連れてこいと怒鳴っていました。だから俺は逃げてきましたよと言いました。このあと強盗たちは二度と家に入ろうとしませんでした。しかし4人のブレーメンの音楽家は形はここがとても気に入ったので、もう出ていきたいとは思いませんでした。おしまい。 おしまい。